遠藤良久のプライムフォアです。人類の一番の問題は何でしょう。やはり心の発達が未だに進んでいないということだと思います。それの原因は何か。一つには例えば様々な言葉の定義というものが間違っているということもあります。例えば幸福という言葉や、それから知恵という言葉で、今日はちょっとこの知恵という言葉の意味を考えてみたいと思いますが、知恵というのは何かといえば、本当はこれは自分の心、無意識も含めて自分の心の内欲までこう見ることができる力、見通すことができる透明な目、これを知恵というんです。本当はこれが知恵の定義に未だなっていないというのは、やはり自分の心を見ることができる人、それは人によって度合いの違いはありますけれど、そういった自分の心を見るだけの知恵の発達している人がまだまだ少ないということが原因ではないかと思います。例えば自分の心の中には相手の無意識も映りますし、でこの無意識というのは実は気であったり、まあ気の流通路と呼ばれている経絡だったりするんですけど、自分の心の中にはっきりと映るのです、人の気の状態が。でこういうことを言うと誤解されることが多いですね。どのように誤解するかというと、あ、それではお前は、こいつは自分の意識を、心を読み取ってるに違いないとかね、ご安心ください、そういうのとは全く違います。そもそも人の無意識が自分の中に入っているというのは、そこは自分の心も人の無意識もやはり自分の一部なんです。だからそれは自分の無意識でもあるので、こいつこんなこと考えてやがるなんていうんじゃなくて、自分の無意識が自分のこととして感じていることなんです。つまりよく人は自分は自分の肉体に属しているというふうに思いがちなんですけど、実はそうじゃないんですね。自分というのは自分の心であって、それは自分が認識する世界でもあるのです。つまり自分が認識している世界は自分が心を投影してそこに客観的にあるかのように思っていますが、実は自分の心のやっぱり一部なんです。自分が投影してイメージとして作り出しているものが客体、客観ですから、物質ですから。だから自分の肉体はその中の、まあ、ごくごく一部と言ってもいいですけど、もちろんなんかどっか痛いところがあればそれだけは自分だみたいになってしまうんですが、とにかく自分の心というものは非常に広がっていくので、自分の肉体にとどまらず自分の認識している世界、あるいは自分の認識している相手、それをまた自分の心の一部として自分のこととして感じられるという相手の無意識が、という言い方もできるし、やはり自分の心の中に、まあ、相手の無意識の状態、気の状態 経絡の状態、そんなものが映ってるという、そういう言い方もできます。もっともこれは言い方ができるというよりは、そのような認識もできるし、このような認識もできるという認識が、世界観が一つに限定されず、様々な認識をスイッチして瞬間ごとに変化させていくこともできるということです。そのように世界観を様々に変えて持つことができるという、その自由性は、まあ、一つの知恵ではあるんですけれど、やはり自分の心の中が見えていくと、その自分の心というのは非常に大きく広がっているし、様々な角度で様々な側面から世界を認識していますので、それはやっぱり自分の心の中を見ているからということになります。まあそれでいいことあんのかと聞かれると、まあ僕はタオシアツというのをやってるんですが、その上では非常に自分の心の中の経絡を見て治療すればいいだけなので、まあそれは非常に役に立っています。それから世界が物質は自分の心の投影の、イメージの投影によって成り立っているという、非常に柔軟なものであるというのを認識していますから、よりイメージによって物事を実現化していくということには有利になります。それからいろんな世界観を瞬時に変化させることができるという、そういう心の自由性も、まあ利点といえば利点です。自由であることは何よりも大切なことですので、やはり物質がコンクリートみたいな硬いもので、自分はその中に縛られていてとか、自分は肉体に属していてとか、そのような身体自分観や世界観っていうのは、イメージしても狭くて苦しい感じがします。じゃあ一体どうやってその心の自由性、あるいは知恵っていうものを発達させることができるのか、自分自身を振り返ると、やはりそれは利他の修行が一番の土台になっていると思います。自分が始めた修行は、ひたすら生きとし生けるものの救いというものをひたすら祈り続けるという修行を、まあ、念仏三昧を唱えながらということを、まあ、10代の時に始めたわけです。で、なぜかその時、自分は生きとし生けるものに対して、その救いに責任を持ってやらなきゃいけないと思ったのです。で、その責任が、自分に責任がかかってると思って、ひたすら、まあ、祈り唱え続けるということを、心を集中させる。で、心を集中させればさせるほど、利他とは真逆の心が自分の中にあるということが見えてくるのです。それを見えてくるから、それを必死に、真逆な心を抑えてひたすら祈り唱え続けていく。つまり真逆な心を、エゴの心が勝つか、それともそれを乗り越える志が勝つかという、そんな戦いが自分の心の中に繰り広げられているのを見続けて、それをひたすら必死に負けまいとしてやってきたわけです。そんなことを毎日のように1時間も2時間もひたすら見続けていれば、自分の心の中でどのようなことが起こっているかということがだんだん見えるようになっていきました。他の人に対して利他的であろうとすればするほど、真逆な心が立ち現れてくる。それを乗り越えようと、さらに強く深く願っていくことで、心の中の状態もよく見え、さらに自分の リーダーの心もだんだんと深まっていったということがあります。仏教では知恵と慈悲と言いますけれど、やはり利他の心によって自らの心を見る知恵は発達していくんだなということなんだと思います。ありがとうございました。